皆さんおはようございます。それではまず最初に1分動画から見ていきたいと思います。改めまして、皆さん、おはようございます。またインターネットの皆さん、こんにちは。またこんばんは。それではですね、このあっという間に9月のこの20日、第3、聖日を迎えることができました。このことを感謝いたします。本当に8月もあっという間にですね、次と9月は少しは休めるかなと思ったんですけれども、次々とですね、いろんな事柄をこうしていかなければならないという、何かいつも思うんですけれども、いつも何かどんどん神様の働きが進んでいるなということを感じさせられています。それがですね、この朝は、ルカによる福音書の7章11節から17節、司会者の方に読んでいただきましたが、ナインという町で起こったこの事柄から学んでいきたいと思います。ナインという町はですね、今もあるんですね。そして今はアラブ人の町になっています。でここに、出てくるこのヤモメっていうのはですね、ご主人を亡くした人ですね、が女性、夫人のことをヤモメというわけですね。そしてこの時代ですね、イエス様が地上に出てくださったその時代においては、今 今の時代と違ってですね、学校に女性も行ってですね、そして行くことができて、もう大学でも能力がある方、また学びたい方は大学院でもですね行って学ぶことができる、同じ知識や技術を身につけて、そしてどんどんこうキャリアウーマンとなっていくという、そういう時代ではなかったんですね。働く、この一人で生きていくということも大変なんですけれども、息子さんがいたんですね、一人息子ですから、本当にこの山の方はですね、その本当にこの子のために一生懸命にこう働いてですね、そんなにたくさんお金を得ることができない、そういう時代であったにもかかわらず、本当に息子さんがこう大きくなっていくのをですね楽しみにして、一生懸命に子供を育てていったと思われますね。でもその息子さんは死んでしまいました。もう本当に周りにこういたその町の人たちがですね、もう本当にこのお母さんのこの痛みと悲しみ、絶望、その悲嘆に暮れているその姿を見てですね、もう本当に痛ましくて、こここう声をかけるっていうことさえもできなかったのではないかと思うんですね。でも本当に それほどにこのお母さんはですね、山本の方はもう本当に絶望して、そしてこうその葬るためにですね、その息子さんをお棺に入れて、もうその息子さん青年になっていたと思われるんですね。なんならそのところにこの聖書にそう書いてありますから。で本当に、葬るためにですね、お金を払うためにこのお棺をですね、担いでくださる方がいて、そして町の人たちも本当に一緒にですね、その葬りのためにこう道を歩いていったということです。その町の人々が大勢彼女に付き添っていた。そこにイエス様が通りかかられました。イエス様はですね、本当に悲嘆に暮れている人、もう悲しみで胸が痛くてですね、もうどうすることもできない、そのような悲しみと痛み、悲嘆に暮れている、そういう人のところにイエス様は来てくださるお方なんですね。イエス様は本当にその痛みと悲しみに暮れている、もう本当に何と言って慰めていいのかわからない、そのような人のところにこう通りかかってくださいました。そしてですね、イエス様はこの母親を見て深く憐れみ、泣かなくてもよいと言われたんですね。本当にこの人の言葉はですね、本当に痛み悲しんでる人のためにこう何か言ってあげたい、慰めてあげたい、励ましてあげたい、本当に心癒されてほしいとですね思って言ってもですね、本当にその言葉がですね、本当にその人の心を癒すというその力はないんですね。人の言葉は本当にこう地に落ちてしまう。でもイエス様はこの本当にこの深く憐れてというのはですね、という言葉の言語はですね、この腹渡が引きちぎられるような思いをイエス様はその女の人に持たれたっていう、そういうことです。人はですね、本当に自分の痛みと悲しみをですね、本当にこう共感してくれたならですね、 言葉がなくても、本当にこう何か癒されたような、そのような半分癒されたようなですね、そんな感じを受けるものですね。でもイエス様はですね、本当にその母親のお母さんのその息子を失った、自分の生きがい、自分の全てだった、その思っていたその息子が若くして死んでしまった、その痛みと悲しみ、それもう本当に何と表現したらいいのかわからない痛みや悲しみ、悲嘆、絶望、そのような本当に思いをですね、イエス様は感じてくださった。そしてですね、泣かなくてもよいと言ったんですね。こう本当にこの泣かなくてもよいと言われて、人がもし言ったとしてですね、このその根本的な悲しみと問題を人はどうすることもできないんですね。でもイエス様はこの青年を取り戻すことができる、この近寄ってここに書いてありますが、14節に、そして泣かなくてもよいと13節から読んでみますね。主はその母親を見て深く哀れみ、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って棺に触れると担いでいた人たちは立ち止まった。イエスは言われた、若者よ、あなたに言う、起きなさい。イエス様はですね、本当にその母親のその痛みと悲しみを本当にこう感じてくださって、そしてその息子をですね、取り戻すことができる。もう泣かなくても良いと言ったなら、泣かなくても良いようにしてくださるっていうことですね。そしてこうその息子をこの死から取り戻す、もう本当にこう取り戻すことができるお方であるということなんです。だからイエス様はこの母親の方にですね、泣かなくても良いということができました。そしてバカ者よ、あなたに言う、起きなさいって言ったんですね。本当にこのイエス様は死に対しても勝利できる方です。そしてイエス様は死に対する死に対してもですね、全てのものに権威を持っている。この湖に向かって黙れ沈まれといえば、その坂間湖ですね、あの大波が本当にピタッと止んで、もう真っ平らな凪になったいう体験をペテロたちはしましたね。イエス様は自然界を申し合わせている、その権威を持っておられます。そしてまた死に対してもこの人間がどうすることもできない最大の問題は死ですね。どんなに財産を築いても、どんなに名声を隠しても、年取って、そして死な死っていうものによって、その自分が人生の中でですね、残した全てのものをこの地上に置いて、そして死んでいかなければならない。多くの人はどこへ行くのかもですね。そして死に対する恐れや不安、どこに行くのかわからない恐れや不安を持ちながら死んでいかなければならないということ。でもイエス様がこの母親にこの泣かなくてもよいって言われた時、イエス様はこの青年に対して、母親に対して、この根本的なものが死に勝利するその力、その権威を持っていたんですね。だからイエス様は、若者よ、起きなさい、あなたに起きなさいと言われた時、その青年は死にが生き返り、起き上がって物を言い始めた。何を喋り出したんですかね。もう本当にそういうこの、もう聖書は何を言ったかとまでは書いてません。ただ物を言い始めた。この青年はですね、自分が死んで生き、心臓が止まって、そして言った こうその世界っていうかですね、この世界と違う世界に行った、そして戻ってきたことに対して、自分はこんなところに行ったけれども、私はまた この世界に、この地上に生き返ってきたって言った、どんではないかと私は勝手に想像するんですが、そしてイエス様が彼を母親に返すということですね。イエス様はですね、私たちの問題のその根本にあるものを癒してくださったり、また回復を与えてくださったり、解放してくださったり、それを問題を打ち砕いて素晴らしい勝利を表してくださるお方なんですね。本当にイエス様がですね、本当にこの14節に書いてある近寄って棺に触れられると書いてありますけれども、旧約聖書の律法の中にではですね、死人に触れたら汚れるって書いてある。でだからお棺も、死人を入れているそのお棺に触れることも汚れるということですね。そしてもう来場の人にもイエス様は言葉だけで癒されよと言ったら、その来場が癒されるのに、イエス様はわざわざ来場の人の人に触れて、そして癒しをなしてくださったんですね。それは本当にその人の全てを受け入れ受け取ってくださったんですね。そういうお方であるということですね。本当にこの母親はどう思ったでしょうか。本当に悲しみと痛みの中で、絶望の中で、失ってしまった愛する息子、もう二度と会えない、どうやって自分はこの息子を失って生きていけるだろうか。本当に周りの人たちも心配して付き添って、そしていく途中にその息子はイエス様に言って、ね、生き返らせて、その時ですね、そしてその後の人生も、このお母さんは本当にイエス様のなさってくださった、神様がなさってくださった、この奇跡の御業によって本当に神様を信じ、そして、本当に神様のために、神様の愛に本当に触れられてですね、恵みと愛と祝福、そしてイエス様の力ある言葉、本当にこうイエス様は私の本当にこの痛みと悲しみと絶望を感じてくださった、共にこう私の心を受け取ってくださった、感じてくださったというその愛を知ってですね、このお母さんは本当に息子と共に本当に神様のことを証しする、そういう人生を送ったのではないかと思うんですね。本当にイエス様の言葉は、問題を抱えている人、希望を失ってしまった人、絶望してしまった人、もう本当に死ぬしかもう道がないような人の心を生かすことができる、そして命をもですね、蘇らせることができる方なんですね。そしてイエス様の言葉、それはですね、今のこの時代、知恵知識の言葉、また予言の言葉であるということを覚えていただきたいと思います。本当に知恵知識の言葉や予言の言葉によって、私たちはどんなにですね、この自分たちのこの飯の歩みや行くべき歩みや病の癒しや、いろんな祝福や恵みを受けてきたことでしょう。本当に神様が語ってくださったその言葉を、本当に私たちが受け取って、そして信じて従うときですね、神様は素晴らしいこの御業をしてくださる。ですからですね、私たちはこの時代において本当に知恵知識の言葉の賜物や、また予言の賜物をですね、恵 熱心に求めて神の言葉を人々に伝える、そういった働きをしていかなければならない時が来ているっていうことを本当に知っていただきたいと思うんですね。本当にこの賜物の働きは私たちの言葉で人々を慰めようとしても、私たちにはその人の人生に何もすることができません。一緒にですね、登場して深く憐れんでってできると思うんですけれども、でも根本からこのお母さんのこの子供を失った痛みと悲しみとそして絶望と根本から問題を解決してくださったのはイエス様の言葉でした。青年よ、若者よ、あなたに言う起きなさいとイエス様が言われたんですね。知識の言葉も神の吟味しなければなりませんけど、本当に神様から語られた知恵知識の言葉、また予言の言葉によって本当に人生が変わった人、本当にその言葉にあこれは神からだと吟味して、そしてその言葉を握って従った人たちの人生が本当に大きく変えられ、神様の言葉に表されたということを、そして私たちもその言葉をイエス様のその語るその言葉を神の言葉としてですね、本当に人々に語るときに多くの人々が本当に今このもう何ともない何て言うんですか、こう全然問題がないようにこう表情している人たちに本当に重みや痛みや悲しみの中にある人たちがたくさんいるということですね。世の中ではそういう表情はしませんしできないんですね。でも本当にその人の心をこうその人が一人になった時ですね、本当にその人が持っている痛みや悲しみというのは本当に多くの人たちが抱えている問題だということなんですね。ですから私たちはこの時代にですね、本当に神様にこの知恵知識の言葉や余命の言葉を通して本当に痛み悲しんでいる人たちに対してですね、イエス様の言葉を人々に取り継ぐ語る、そういう働きを、していくのかなっていきたいと思いますね。本当にイエス様の神の言葉、神様の言葉は本当に力ある、全ての権威を持っておられる神様のその権威ですね、力ですね、それを本当に覚えて歩んでまいりましょう。それではお祈りいたします。アシスルーテナト様、本当にイエス様のその愛とまた力あるその権威を持ったその言葉はこの青年を生き返らせ、そしてお母さんのその絶望と痛みと悲しみと神様は本当にその心を癒し、また神様は本当に神様によって奇跡によって素晴らしいその愛を知ることができたそのことを感謝いたします。イエス様、あなたは今もこの時代においてさらに深い神様の愛と憐れみと恵みが注がれているということ、この賜物の働きを通して知恵知識の言葉やまた予言の言葉を通して神様の言葉が解き放たれるとき、多くの人々に神様の愛を流し、またその人の人生を根底から神様作り変えることができるという神様の愛と恵みを、どうぞ私たちに本当に流すものとして導いてくださるように心からお願いいたします。イエス様の皆によって祈ります、アーメン。どうぞお立ちください、ハレルヤを賛美してから祝福をしたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 子は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。